君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大自動車研究部は、車好き義歌大生が集まって毎年1台フォーミュラカーを作っちゃう部活です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は来週の火曜日から5日間、静岡エコパ特設コースで開催されます全日本学生フォーミュラに参戦します義歌大自動車研究部の学生に聞きます。
さて、今日はですね、いつもと雰囲気を変えまして、義歌大自動車研究部の、作業場に伺っております。お話、学生さんに伺っていきたいと思います。
部長の田中です。広報の岡野です。
部長は何系なんですか？
自分はこの部活で、少ない2系なんですけれども、機械の知識も学びつつ頑張って作業をしております。
2系っていうと、
電気系になります。
電気系、
はい。
でも車作るのに電気的な知識は必要じゃないですか？
そうですね、必要にはなります。ただ、自分が担当しているところは完全に機械系のところを担当させてもらってます。
あ、そうですか、
はい
はい。岡野くんは何系の学生さん？はい、
自分は機械工学ですね。
あ、もうじゃあ、部長がヒーヒー言ってる時に助け舟を出すっていうような感じ。
僕もそんなに機械に詳しい方じゃなくてですね、その高専から僕は大学に来たんですけど、その高専の時はその情報工学、パソコンの方をいじって、そのプログラミングをしている方だったので、機械工学の知識は、あまり変わらないかなぐらいですね。
謙遜してらっしゃいますけれども。でも2人とも院生なんですよね？
そうですね、院の1年生になります。
部長も、
はい、
いろんなクラブ活動、義歌大ありますけれども、院生も参加してやってるんですね？
そうですね、義歌大だと結構、大学院でも部活をやっている人が多くて、なおかつ、自動車研究部だと3年生で入学して、そこから勉強し始めるとなると、まともに、車両を設計して作れる人となると、大学院に入ってで、やっといいものが作れるかなぐらいなので、
はい、今部長、自動車研究部は部員何人いるんですか？
大体40人ぐらいいますね。
結構いるんですね。
そうですね、実動だとまたそこから、減って30人ぐらいになるんですけれども、学部の1年生から院の2年生まで含めると40人ぐらいでチームを組んでおります。
週に何度か集まって？
そうですね、人それぞれではあるんですけど、人によっては毎日土日も休まず活動を行っております。
自動車研究部っていうのは具体的にはどんなことをする部活動なんですか？
全日本学生フォーミュラ大会という大会があるんですけれども、大学生が車を作って、その車両の出来を競うという大会なんですけれども、それに出場するために、実際にフォーミュラーカーと呼ばれる、F1 カーみたいな形の車を作りまして、大会に出ているという部活になります。
実は我々のもう本当に数十センチ先にそのフォーミュラーカー、作りかけのフォーミュラーカーが止まってるんですが、これもしかして今年の大会の？
そうですね、今年の大会のために今現状で、明日も、練習走行に行くんですけれども、その準備をしているところになります。
あ、もう実際これ走ってるマシンなんですか？
そうですね、7月の終わりにシェイクダウンと言いまして、車両の初走行を行いまして、またドライバーの練習のためにまたその準備をしているという形になります。
伺っている部屋がですね、むき出しのコンクリートの大きな、なんか倉庫みたいな建物なんですけれども、下もコンクリート張りで、いろんな工具がダー ーっと壁中にありましてね、その真ん中に鎮座している黒いボディのマシンがあるんですが、もうタイヤも外されちゃってエンジンのカバーとかも全部剥がされてむき出しになっていたので、まだ今作ってるところなのかなと思ったんですが、もう何度も走ってさらに調整中という。
そうですね、まだ、作りかけの部分もありますが、走れる状態ですので、まず走れるところから問題点を洗い出すために何度も走行を行って、でできた部品からどんどんつけて完成品に近づけていくという形をとっております、
ということなんですけれども、実は大会近いんですよね。
そうですね、もう来月の6日に控えております、
はい、録音ですので来月の6日っていうお話をしてくれましたけれども、これ放送がもう9月に入っておりますので。
そうでした
、はい、もう9月の6日、大会はもう理科大はもう何回ぐらい挑戦してるんですか。
そうですね、今年で11年目になります。
11年目、はい、もう2桁頑張ってるわけですけれども ね、
そうですね、昨年10周年を迎えました。
全国の大学の自動車研究部みたいなところが挑戦してくるわけですね。
そうですね、はい、あの有名なところだと京都大学や名古屋大学や大阪大学なども参加しております、
そして有名なところでは豊橋技術科学大学と
そうですね、そうなりつつあります、
はい、なりつつあるということは成績どんどん上がっている感じで。
そうですね、昨年度は総合成績7位
を、何大学ぐらいですか。
そうですね、86チーム中ですね。
すごいじゃないですか、はい、それで神セブンに入ってるわけです
そうですね、
過去何位ぐらいが一番すごかった。
2年前なんですけど、PG09 というマシンの時に、総合成績4位という成績を獲得しまして、
4位、
はい、
あともうちょっとでベスト3ですね。
そうですね、はい、
今年はぜひ狙っていただければと思いますがね、
はい、今年は、TG11 という名前で、11年目の車両ということで11という名前にしております。
毎年作るんですか。
そうですね、1台の車両を学生が設計制作して、1台の車両を制作いたします、大会で好成績を残すには車両と、その静的審査っていうのがあるんですけど、その制作設計の妥当性や制作するときにかかった費用の、正確性、学生が制作した車両を販売するときにどのような戦略で販売するか、という審査があります。
あのコースを回って早いもんから優勝準優勝っていうそういうわけじゃないんですね。
そうですね、この学生フォーミュラーの、大変なところであり、魅力でもあるんですけれども、車両の速さはもちろんのこと、それプラスアルファとして、先ほど、岡野が喋ったんですけれども、設計の妥当性、あと、原価計算と呼ばれる、車両の製作費用の計上、
お金かけりゃいいってもんじゃないってことなんですね。
そうですね、そのいくらかかったか、車両を1台作るのにどれだけのお金がかかったかっていうのと、あと、製作するときに、この部品を1つ作るってなったときに、その製作の手順が正しいのか、その手順が間違っていると、製作のコストも変わってきちゃうので、そのコストの正確性が問われてきます、で最後に、この車両を作ってじゃあ販売するときに、売り込みをしましょうと、そのときに、どういうふうな販売戦略で売り込みを行いますかという、プレゼンのような、内容の審査もありまして、それらを総合して成績がつけられちゃうので、ただ速いだけのマシンを作っているだけでは勝てないというのがちょっと難しいところではあります。
そういう審査は大会主催者側がやるんですね。
そうですね、大会主催者の方たちの方に、さまざまな自動車関係の会社に勤めてらっしゃる方が、スタッフとして参加していただいて、その方々に審査をしていただき、順位をつけていただく形になります。
大学っぽいですね。
そうですかね
、はい、そういう風になっていて、総合順位が去年は7位。
そうですね、
はい、今まで最高位は4位ということなんですね、はい、で今マシンがどんどん調整されて、部品を外しては組み立てというのを学生さんがやってます。向こうの方ではなんか電線がですね、ぐしゃぐしゃぐしゃって赤いのや青いのや黄色いのや絡まってましてね、電気系統もいろいろ調整が急がれてるみたいですけれども、どうですか、あの岡野くん、あの今年のマシンは TG11 はどんなところが改良されてるんですか。
そうですね、まず、見た目の大きな違いといたしまして、 その車両前方部にフロントウィングと呼ばれる、エアロパーツが搭載されております。
今ないですけど。
そうですね、現在今製作中ですね。
今製作中、
はい、
去年もマシン実は僕見せてもらったんですけれども、はい、先があのバナナの先っちょみたいにヒューンとねフォーミュラカーになってますが、
そうですね、
そのままだったんですが、今年はあの F1 カーみたいにウィングがつく、
う
ん、
はい、そうです。昨年度はリアウィングのみを搭載したんですけど、はい、そうするとちょっとアンダーステアが強くて、
うん、
車両が旋回中にその、うん、どんどん外に膨らんでいってしまうという問題が発生しました、うん、
はい、
そのため今年はフロントウィングもつけて車両の前輪側にも走行中に荷重を加えて、うん、アウトに膨らんでいくっていう現象を減らそうと考えております、
うん、ということで、今そのフロントウィングがつく、今年はつくよというところは一つ大きなところで楽しみですね。
そうですね。
その他どうですか、今年挑戦してみたことっていうのは。
今年もあのモノコック CFRP モノコックを採用しているんですけども、例年と異なる点といたしまして、前と後ろに別々のモノコックを、作成いたしまして、うん、そちらを鉄パイプでつなぐという構造になっております。
一つの塊だからモノコックっていうのかなと思ったんですが、二つのモノコックで作るわけですね。
そもそもモノコックっていうのは、まあ、おっしゃる通り一つのものなんですけれども、うん、一つで作ってしまってエンジンを乗っけるんですけれども、うん、そうなった場合非常に整備性がちょっと悪いという問題点がありまして、
うん
うん、まあ、それを解消するためにモノコックプラスの、鉄パイプフレームという形を取らせていただいております。
まあ、犠牲にするところもあるかもしれないけれども、お釣りが来るぐらいのメリットがあるだろうという。
そうですね、学生フォーミュラーという活動ですと、うん、結構まあ学生がやってる上にいろいろ挑戦をエンジンの方でもしているので、
うん、
トラブルは結構起こってしまいます。
エンジンも学生が作ってるんですか。
エンジン自体を作っているのは、うん、うちですとホンダ兼工業様に、ご支援いただきまして、
うん、
そのエンジンを乗せておりますが、
はい、
その、吸気系排気系マフラーと呼ばれるものであったり、うん、他にも、ちょこちょこと中の設定をいじったりをさせてもらってまして、その調整をいろいろやるんですけれども、うん、複雑なものをいじるので、どうしてもトラブルが出てしまいます、うん、そのトラブルを起こった時に、いかに素早くそれに対処して、次の、練習だったり大会までに直せるかが勝負のところになるので、
うん、
エンジンを取り外しやすい整備性のいい車両として、今年はこのような形になっております。
なるほど、トラブルどんとこいって感じですね。
そうですね、あの大会で走行するんですけど、
うん、
大会までにトラブルが出てくれた方が、
うん、
制作している側としては助かるかなとは思います。大会で信頼性の高い車両が、持ち込めるのが一番いいと考えております。
はい、他の大学のマシーンも、ね、毎年皆さん見てると思うんですけれども、これ大体皆さんあの CFRP 製のモノコックというのは多いんですか。
いやそうでもないですね、
うん、
結構その日本の大学ですと、パイプフレーム、
うん、
スペースフレームと呼ばれる鉄パイプのフレームでしたり、うん、少ないですけどアルミフレームを、アルミのパイプを使ってそれを溶接してボディを作るところが結構多いですね、
うん、って言ってますけれども、 CFRP っていうのが意味がわからないですけれども、この黒いボディは CFRP というものなんですね。
そうですね、 CFRP というのが、炭素繊維強化プラスチックと呼ばれるものでして、
はい、
炭素の、繊維布みたいなものに、樹脂プラスチックを染み込ませて作ってあるんですけれども、結構その F1 でしたり、
はい、
航空機ジャンボジェットとかにも使われている素材でして、非常に軽くて強いものを、こういうボディみたいな大きいものでしたら軽くて強いものを作ることができるという利点がありまして、これを採用しております。
ラジオですから映像をお見せできなくて残念なんですけれども、雑誌なんかでもこうマシンが写真が載ってたりしますもんね、毎年ね。
そうですね、はい、あの毎年その全日本学生フォーミュラー大会のパンフレットが作成されるんですけど、はい、そちらの方で車両の写真が載っております、
うん、僕らが見るフォーミュラカーっていうとね、テレビで F1 中継とかやってますけれども、あの F1 カーみたいにタイヤむき出しで で一人乗りで、うん、ステアリング外せてみたいな、もう本当に見た目はもうあの F1 とそっくりですよね。
そうですね、小さな F1 みたいな感じですね。
あ、僕 F1 カー乗ったことないですけれども、やっぱり大きさ若干小さい。
そうですね、全長は3メーターぐらいですね。
3メーター、はい、幅はどれぐらいある
の？幅は1200、あ、すみません、1.2メーターぐらい。
1.2 メーターぐらいという、はい、そういう大きさですけれどもね、ちょっと小さめの、F1 カーみたいな、そんなのをイメージしていただければいいんじゃないかなと思います。もう言ってるうちにどんどんあの時間が夕方になってくると、ここの会場の学生さんも増えてますけれども、部長皆さんこれ部員なんですか？
そうですね、明日また調整のための走行がありますので、うん、いろんな準備等を行ってくれてます。
皆さんそれぞれ得意分野があって？
そうですね、それぞれでこの、まあ、車両を1台作ると言いましても、うん、まあ、ボディでしたりエンジンでしたり、うん、サスペンションで、そしてエアロといろいろ部品がありますので、まあ、それぞれでその部品の担当を持ちまして責任を持って設計から製作で走行後の調整、うん、セッティングまでをやってもらっています。
うん、あの広報の岡野君、はい、あの例えば田中部長なんかは、はい、岡野君はどんな印象がありますか、部長に対しては？
そうですね、もう彼はサスペンションを担当していて、うん、サスペンションっていうのはもう車両運動に大きく関わるパーツなので、うん、もう彼の力をなくしては、うん、あの好成績が残せないと考えています。
なるほど、あのこの TG11 のサスペンションがいいのは部長のおかげ。
そうですね、
いうことですね、はい、逆にあの部長広報の岡野君どういったところ感じてますか？
岡野は、まあ、エアロの担当、最初の方に説明もあったかと思いますけどフロントウィングと設計制作をしておりまして、
うん、じゃあ今年のスターじゃないですか？
そうです、この車両において、うん、まあ、一番目立つ場所にいるので、うん、その点ではすごく期待しております。でさらに、彼はドライバーも担当しておりまして、まあ、大会でこの車両を走らせてタイムを出さなければいけないので、うん、まあ、彼のその、ドライビング技術によって、はい、この車両のタイムが1秒も2秒も全然変わってしまうので、うん、まあ、彼のドライビング技術に、うん、まあ、大会では期待しようかなと。
ドライバーっていうとどっちかっていうと小柄な人が選ばれるのかなと思ったんですが、岡野君決して小柄ではないですよね？
そうですね、まあ重量とかの点から言うと、うん、まあ、それは小柄な人の方がいいのかもしれませんが、でも何よりまずこの学生フォーミュラーという活動を、うん、まあ、好きで本当に真剣に取り組んでくれる人じゃないと、まあ、結構そのドライバーをやるにしてもいろいろ勉強をして車両の動きを知ってというところから始まりますので、まあ、一番ドライバーに学生フォーミュラーにおいて必要なのは、うん、まあ、情熱かなと考えておりまして、その情熱を彼は持っているので、うん、まあ、ドライバーとして今シーズン戦ってもらっております。
だそうですよ。
はい、ありがたいですね。
はい、本当に好きなんですね岡野くんは車が。
まあ、そうですね、運転することも好きなんですけど、まあ、うん、制作の方も頑張っております。
車好きがあの30人40人集まっている男の世界ですけれども、女子はいないんですか？
そうですね、兵部にはいないですね。
あ、そうです、なかなか理解してもらえない。
まあ、そうですね、ちょっと残念ながら
いた時代もあるって聞きます？
あ、そうですね、一応いた時もありました。
そうですか、
はい
はい、別に入ってもいいんですよね？
あ、全然構わないです、歓迎します。
ということで車好き女子いつでも入部大歓迎だそうですね。ということでマシンができつつありますけれども、マシン以外にあの部長なんかこう今年の作戦ってありますか？
この大会では静的審査と呼ばれる審査もありまして、うん、まあ、去年だとそこでチーム全体の統一がうまくいかずにそれで点数を落としてしまったところがありまして。
でも7位だったんですよ。
そうですね、それでもまだもうちょっといけたところがあったので、
マシン自体だったらもっといけただろうと、
まあ、その点をまあ改善するためにちょっと組織の、うん、改変を行いまして、うん、静的審査自体にはデザインとコストとプレゼンという3つがあるんですけれども、うん、完全にこれを独立させて今まではやってもらってたんですけれども、ちょっと整合性が図れずに、うん、そこが問題となってしまったので、うん、今年は静的審査全体この3つを統括する静的審査班長というものを設立いたしまして、今年の静的審査に挑もうかなと考えております。
なるほど、うまくいってますか？
今のところ結構 うまくいっておりまして、途中途中の経過を、いろんな先輩でしたり先生方とかにも見ていただいたりするんですけれども、去年と同じ時期の同じ段階に比べると、毎回、結構好評いただいてますので、うまくいってるんじゃないかなと考えております。
はい、9月6日ですのでね、もうすぐレースになりますけれども、レース場が静岡のエコパ。
はい、そうですね、
あのサッカーやるところですよね。
そうですね、スタジアムがあるので、サッカーや陸上競技もできると思います。
でそこにあのフォーミュラカーのコースを作るんですか？
フォーミュラカーのコース自体は、そちらのスタジアムではなくて、そこの施設にある広い駐車場の方に、パイロンを配置しまして、約1キロ程度のコースを走行いたします。
オーバルコースみたいな感じです
ね。そのようなコースじゃなくてですね、低速のコーナーがいくつかありまして、そのコーナーを組み合わせて、一つのコースを制作しております。
はい、そういう形で試合が行われるんだそうです。9月6日で1日で終わるんですか？
いえ、9月6日に始まって、9月の10日に終わります。なので
5日間も、
はい、5日間、毎日大会があります。
通うんですか、義科大から皆さん？
そうですね、兵部は、毎朝5時ぐらいから出発して、大体帰ってくるのが8時ぐらいなんですけど、
夜の、
はいはい、毎日その5日間前日、通っております。
5時に出ないと間に合わないんですか？
そうですね、大会会場に着いてから車両の調整とかを行わないといけないので、はい、できるだけ早く行って、万全な準備を行っております。
レース自体は何時から？
その競技によるんですけど、午前中であったり、午後からであったり、はい、しますね。
でも早めに出て、
そうですね、もうできることはやるっていう感じです。
空く時間について、はい、しっかり調整したいと、
はい、
この情熱ですね、部長。
そうですね、結構そういう情熱を持ってくれてる部員が多いので、
はい、
まあ、今年はまたさらに、上の順位を狙えるかなと思います、
はい、ということで6位以内には入ることを期待しております。
そうですね、今年の目標といたしましては、過去最高の成績である総合成績3位を狙っております。
わかりました、ベスト3という。
そうです、
ね、そんな6位以内なんて言わないベスト3だそうですんでね、期待したいなと思います。ラジオお聞きの皆さんも応援していただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くとも、我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義科大自動車研究部の業界用語は、
オーバーステア、アンダーステア。まずオーバーステアとアンダーステアという言葉があるんですけど、こちらの、用語は、車両の旋回特性を表す言葉の一つです。簡単に説明いたしますと、車両を曲げたいときにハンドルを皆さん切ると思うんですけど、そのハンドルを一定の角度に切った状態のときに、切った状態で速度をどんどん上げていきますと、車両が綺麗な円を描いている途中で速度を上げていきますと、その円の内側に曲がったり、外側に膨らんでいったりするという運動をすることがあります。その内側に曲がっていくっていうのがオーバーステア特性で、外側に膨らんでいってしまうというのがアンダーステア特性となります。こちらの特性は、ドライバーの好みやコースの形状から、どのような特性にするかを考え設計を行っております。こちらは車両が完成してからもセッティングによって変更できるので、ドライバーと相談しながら、どちらの属性にするかを決定しております。
義科大と渥美半島生態系ネットワーク協議会が主催して伊良湖岬の自然の現状を見て回るバスツアーが催されます。どなたも無料で参加していただけます。ぜひお申し込みください。定員は50人です。渥美半島の豊かな自然とそれを脅かす外来種を見て触れて学ぶバスツアーです。ご家族での参加も大歓迎だそうです。日程は9月25日の日曜日、朝8時45分豊橋駅東口豊橋信用金庫駅前相談所前を大型バス1台で出発。その後朝9時八丁通り5丁目の東三河県庁前を出発、9時45分田原市役所を出発、現地にみんなで向かいます。申し込み方法など詳しいことは義科大ホームページをご覧ください。ホームページのトップページを少し下にスクロールすると右端にイベント一覧のリストが見えてきます。2016年9月25日の欄を見ると赤い文字でバスツアーを開催しますとありますので、そこをクリックしてください。秋の一日義科大のイベントで渥美の魅力に出会ってください。貴重な植物や外来植物、渡り鳥にも出会えるかもしれません。
天パックの城義科大、何の動力も持たないのに鉄を動かすハイパワー磁石。普通の磁石でも十分不思議なのに、世の中には透明な磁石があるそうです。次週9月10日の天白の城は、透明な磁石は鉄ばかりか光さえもねじ曲げるというすげえお話。義科大電気電子情報工学系内田博長先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。